広報古賀2023年9月号セプテンバーナンバー216表紙写真今月の表紙は気持ちを言葉に就活の一環でエンディングノートをまとめていくうちに意外と伝えていなかったことに気づく家族への感謝の言葉直接言うには照れくさい気持ちをノートに託してみてはいかがでしょうか。写真終わり、表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、最後まで自分らしく過ごすために、就活。10ページ、水害対策を考えましょう。11ページ、子育て応援アプリ、こがすくが始まりました。市指定文化財が新たに4件加わりました。12ページ、マイナンバーカードを出張申請サポートを実施します。13ページ、仮称、こが市振興街道の進捗状況。新型コロナウイルスワクチン、令和5年秋開始接種のご案内。男女共同参画の推進状況。14ページ。9月は高齢者被害防止月間です。9月は茨城県認知症を知る月間です。15ページ。健康百科、私のおすすめ。16ページ。きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、ファインダー越しの昭和時代。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚。1枚目、高齢女性の手に手を添えている様子。2枚目、夜の三和図書館ツアーで親子で館内を回っています。3枚目、第三保育所での打ち水大作戦の様子。写真終わり。目次終わり。ハリア市長からのメッセージ。9月18日は敬老の日です。毎年市内在住の男女最高齢者と100歳到達者の皆さんを長寿のお祝いで訪問しています。超高齢社会を迎えることによる2025年問題が喫緊の課題として危惧されていますが、ご長寿を迎えられる人がたくさんいることは大変喜ばしいことです。皆さんにはこれからも地域を支え、健康で笑顔の絶えない生活を送っていただきたいと思います。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。温める、冷やすを形にする日本電化工機株式会社。創業63年になる当社は、1967年、受注増に伴い、市内に製造拠点を移設し、ヒーターメーカーとしていち早く板金加工機を導入。エアコンメーカー各社の電気ヒーター供給や組み込み、さらには防食塗装などを手掛け、お客様のニーズに合わせて幅広い温度の電熱機械装置を製作してきました。また、腐食性ガスに悩まされてきた納豆工場へ業界に先駆けてカチオン電着塗装を施した製品を提案するなど、柔軟な発想と熱意を持って対応しています。これからも熱機器製造メーカーとして、高品質で環境に配慮した製品を提供し続けることで、微力ながら社会に貢献してまいります。会社概要。二次元コードがあります。 会社名、日本電化工機株式会社、茨城第一工場。住所、下片田 1020-1。電話番号、772110。従業員数、42人。パート従業員含む、企業全体、170人。工場外観の写真があります。写真5枚。1枚目、製品の製造工程。1、3D モデリング。2、加工工程。3、組み立て工程。4、組み立て完成。2枚目から5枚目。当社製品、電気ヒーター、カチオン電着塗装、およびエアコンのカスタマイズ作業風景。写真、終わり。特集、最後まで自分らしく過ごすために、就活。就活という言葉を知っていますか？就活は人生の終わりについて考える活動を略したもので、人生の最後を迎えるための様々な準備や今までを振り返り総括することを指します。この言葉は2009年に週刊誌から生み出されたとされ、世間の高い関心を集めました。その背景には、少子化や核家族化のほか、65歳以上の単身世帯が増加していることに加え、家族や周囲とのコミュニケーションの機会が減少していることや、頼れる家族がいないといった現代ならではの状況があると考えられます。2012年には、ユーキャン新語・流行語大賞のトップ10にも選出されました。ところが、言葉の認知度は高いものの、実際に就活をしたことがある人は多くありません。まだ先のこと、死ぬ時のことを話すなんて縁起でもない、など様々な考え方があると思います。しかし、就活は悲観的なものではありません。過去を振り返ることで、これからの人生を自分らしく過ごすためのヒントを見つける前向きな活動として広がりを見せています。死と向き合い、残された時間を充実させるために、就活について一度考えてみませんか？万年筆を手に、エンディングノートを書き込んでいる様子の写真があります。就活が必要な理由は、昔は家族や地域とのつながりが強く、死後の整理を周囲に任せることができましたが、核家族化などが進んだ今は困難になりつつあります。家族や信頼できる人に必要な情報を伝え、自分が望む最後を迎えるためには、身の回りのことや気持ちを事前に整理しておくことが大切です。就活を始めるタイミングは、タイミングは人それぞれで何歳からでも始めることができます。関心を持つきっかけとして多いのは退職や還暦など人生の節目、健康に不安を抱え始めた時です。また周囲から万が一のための準備をしてほしいと促されて始める場合もあります。就活は体力はもちろん気力や判断力があるときに行うのが理想です。情報収集をしっかり行い、考えながら進めていきましょう。就活をする4つのメリット。1、死に対しての不安を解消できる。今まで死に関する話題は縁起が悪いと考えられていました。しかし、自分の考えや物事に整理がつくことで、目に見えない不安の解消につながります。2、周囲の負担を減らす。自分の希望や本人しか知らない情報を書き残しておくことで、延命治療や葬儀に関する判断、様々な事務手続きなどを家族や周囲が円滑に行うことができます。3、人生の振り返りができる。普段は自分の人生を振り返る時間を取れない人も多いのではないでしょうか。人との出会いや出来事を振り返って自分の気持ちを整理し、今後の生き方を考えるなどの良い機会になります。4、 遺産相続のトラブルを回避できる。家族間で相続トラブルが起こり、裁判などに発展することもあります。憎み合う関係になるのは避けたいところです。あらかじめ財産の分配や相続方法などを示しておくことで、トラブルの防止にもなります。就活を行う上で、これをやらなければいけないという決まりはありません。多くの人が取り組む内容としては、1、身の回りのもの、財産の整理をする。2、医療や介護の希望をまとめる。3、葬儀やお墓について考える。4、エンディングノートを活用することが挙げられます。エンディングノートとは、就活を進める際、最初に取り掛かりやすいのがエンディングノートの作成と言われています。万が一の時に必要な情報や自分の気持ち、希望を整理して形にするため、活動の指針にもなるからです。次のページでは、エンディングノートに関する死の取り組みやノートの書き方などについて紹介します。市ではエンディングノートを無料配布しています。高齢介護課では、超高齢社会に向けた対策の一つとして、毎年エンディングノートを配布しています。令和元年度から始まった事業ですが、早い時では約1週間で配布が終了した年もあり、市民の皆さんの関心の高さを実感しました。そこで今年度は、さらなる内容の充実を図るために、冊子をリニューアルしました。デジタル資産や SNS、サブスクリプションに関する項目、これからの人生を豊かに過ごすために考えておきたい項目、大切な人へ伝えたい思いを綴るページが大きな追加点です。私たちは誰もが旅立ちの日を迎えます。それまでの時間を充実させるためにノートを活用していただけると嬉しいです。市ホームページでも冊子データを掲載していますのでご覧ください。配布期間、9月29日金曜まで先着。配布場所、健康の駅高齢介護課、総和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室、古賀断熱東公民館、高齢者サポートセンター古賀総和三和。10月以降は健康の駅高齢介護課と各高齢者サポートセンターで配布。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921。詳細はこちら、二次元コードがあります。写真2枚。1枚目、エンディングノートを手にした高齢介護課中野和也係長の写真があります。吹き出しに、ぜひ活用してくださいとあります。2枚目、配布中のエンディングノート。エンディングノートに法的効力はありません。写真終わり。エンディングノートを書く際のポイント。エンディングノートは自分の希望や気持ちを形にするものです。書く内容に明確な決まりはありませんので、伝えておきたいことや書きやすい項目から始めましょう。記入項目は、1、自分のこと、2、財産のこと、3、保険や年金のこと、4、治療や告知のこと、5、葬儀やお墓のこと、6、大切な人へのメッセージが代表的です。保険や葬儀など、事前に内容を確認しておくことで、見直しの必要性に気づくメリットもあります。ノートは何度でも書き直せるのが一番の利点。自分の考えも時間とともに変化します。半年や一年など期間を決めて、定期的に内容を見直すことが大切です。記入日も残しておくことで見直しの目安になります。人生100年時代の今、今日は残りの人生の最初の一日、悔いのない日々を過ごしてください。 エンディングノート認定講師、阿久井ひとみさんの写真があります。エンディングノートを書いてみました。市内在住の坂本さん、斉藤さん、石丸さんに市で配布しているエンディングノートの作成に取り組んでもらい、書いてみた感想などを語っていただきました。坂本勇さん、以下坂本。実は以前に少し書いたことがあります。コロナ禍で私たちの生活は一変し、何が起こるかわからない状況の中、自分の気持ちを家族に伝えておかなければと考えたことがきっかけでした。斉藤よみえさん、以下斉藤。息子と就活の話が出ていたので、ノートを購入しましたが、書く暇がなく、そのままにしていました。今回の取材をきっかけに書くことができて、嬉しく思っています。石丸理香さん、以下石丸。正直な感想を言うと、私の場合は書くタイミングはもう少し先でもいいかもしれないと思いました。坂本。エンディングノートは手間がかかるイメージがありましたが、いざ書いてみると質問に答えていく一問一答形式が多く書きやすいものでした。葬儀や財産などの事務的な項目から今後の人生のことなど心情的な項目まで幅広く記入できることがとても印象的でした。石丸、書いてみるとほとんどの項目で家族の判断に任せたいと思うことが多かったです。そのことを家族に話すと理解を示してくれて、ノートをきっかけに日頃から家族とのコミュニケーションが取れていることを実感できました。斉藤、私も息子が家に来たときに今回書いたノートを見て話をしました。書いた内容を息子が真剣に読んでいる姿を見たら思わず涙が出てしまって、書いてよかったです。坂本、そうですよね。私は普段は照れくさくて言えないことも、ノートなら自然に書いて残すことができると思いました。ノートを書き進めていくと、今までと考え方が変わりましたね。妻や子供にノートを通して自分の気持ちなどを率直に伝えたいと思うようになりました。知人や友人にも、ぜひノートを書いてみてはと勧めたいと思います。写真3枚。1枚目、坂本さん、斉藤さん、石丸さんの並んだ写真。2枚目、3枚目、3人が対談している様子。写真終わり。簡易版エンディングノートを書いてみよう。私について、書けるところから始めましょう。記入日、氏名、生年月日、現住所、本籍地、電話番号、自宅、携帯、メールアドレス、保険証、記号番号と保管場所、年金手帳、番号と保管場所、銀行口座、銀行名と支店名、思い出に残る出来事、これからやりたいこと。医療について、かかりつけ医、病院名、担当科、電話番号、病名、今の治療状況、病名や余命告知、病名、余命ともに告知を希望する、病名、余命ともに告知を希望しない、病名のみ告知を希望する、その他、延命治療、回復が難しくても延命治療をする、延命治療より苦痛緩和を重視したい、延命治療は希望しない、判断を任せたい、名前、介護について、どこで介護してほしいか、自宅、施設、名前の判断に任せたい、その他、介護費用、私の預貯金などを使ってほしい、保険に加入している、特に用意はしていない、その他、キーパーソン、間柄、名前、連絡先。私のエンディング。葬儀の規模。多くの人と盛大に、一般的に、 近親者のみでこじんまりと、しなくてよい、家族の考えに任せたい。喪主をお願いしたい人、間柄、名前、連絡先、葬儀の形式、宗教、仏教、キリスト教、神式、無宗教、その他、菩提寺や宗教団体、名称、所在地、連絡先、葬儀の業者、生前予約をしている、会員になっている、依頼してほしい業者がある、それぞれ業者名、連絡先、葬儀の費用、私の預貯金などを使ってほしい、特に用意していない、保険、共済、互助会などに加入している、名称、連絡先、遺影、用意してある、保管場所、希望する写真がある、具体的に、決めていない。ここにある項目は一例です。書ききれない場合は、市のエンディングノート等をご活用ください。作成したノートは、いざという時、すぐに活用できるようにしておくことが重要です。作成したことや保管場所は、家族や信頼できる人に共有しておきましょう。また、市では終活に関連した講座を開催します。これからの時間を自分らしく生きるため、終活を始めてみませんか？エンディングノート書き方講座。日時、9月22日金曜、14時から15時。場所、健康の駅。定員50人。先着、講師、株式会社鎌倉新書、申し込み問い合わせ、9月15日金曜までに申し込み、電話、健康の駅高齢介護課、電話924921、学びピア古賀講座、就活って何？期日、1、10月18日から12月6日の水曜日。2、1月9日から2月20日の木曜日、全4回。時間、13時30分から15時30分。場所、古賀断熱東公民館。費用、400円。教材費含む。講師、阿久井ひとみ氏。申し込み問い合わせ。9月5日火曜から15日金曜の9時から17時に郵便はがき63円を記入し持参。窓口、古賀断熱東公民館、電話325533。人生会議、アドバンスケアプランニングを始めてみよう。人生の終わりまであなたはどのように過ごしたいですか？人生会議とは、自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでどのような医療やケアを望むのかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合うことです。話し合いの進め方、例。あなたが大切にしていることは何ですか？あなたが信頼できる人は誰ですか？信頼できる人や医療・ケアチームと話し合いましたか？話し合いの結果を大切な人たちに伝えて共有しましたか？心身の状態に応じて意思は変化することがあるため、何度でも繰り返し考え話し合いましょう。水害対策を考えましょう。今年も全国各地で線状降水帯などの記録的な大雨による水害が発生しています。利根川や渡良瀬川の水害は想定外ではありません。その時、あなたは自分や大切な人の命を守れますか？問い合わせ、三和庁舎消防防災課、電話761511。危険。利根川が氾濫した場合の浸水シミュレーション。
市内が広範囲にわたり浸水するため、浸水の深い場所に住んでいる人は、早めの避難が必要です。写真2枚。1枚目、古河市役所古河庁舎、想定される浸水深 3.86 メートル。提供、利根川上流河川事務所。2枚目、下辺見小学校、提供、茨城県 3D ハザードマップ。それぞれ浸水した際の合成写真があります。写真終わり。平常時にマイタイムラインを作成しよう。適切なタイミングで安全に避難をすることは、実はそれほど簡単ではありません。水害からの避難は何とかなると思っていませんか？水害の危機が迫ってから慌てて考えたのでは間に合いません。平常時に水害時にどう行動すべきかを考え、マイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインとは、水害が迫った際に自分がどのように行動するかを時系列でまとめた行動計画表。古河市洪水ハザードマップガイドブック内にある作成シートのマイタイムラインの記入例があります。やってみよう。水害から命を守るシミュレーション。大切な人の命を守るため、マイタイムラインを作成しましょう。作成には、自宅の想定浸水深などを調べる必要がありますが、市では少しでも取り組みやすくなるよう、スマホでマイタイムラインが作成できるツールを公開しています。8つの質問に答えるだけ。詳細はこちら。二次元コードがあります。子育て応援アプリ、こがすくが始まりました。市では子どもの成長が記録できる母子健康手帳アプリを作成しました。妊娠・出産に関する各種支援情報や市の子育てサービス情報が簡単に調べられるほか、予防接種のスケジュールを自動で作成するなど、さまざまな機能があります。ぜひご活用ください。問い合わせ、古河福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881。アプリの使い方。アプリをダウンロード後、自宅の郵便番号、出産予定日、子どもの生年月日、ニックネームを入力、ログイン ID、パスワードを設定して完了。登録・利用料は無料。通信料は自己負担です。便利な機能。1、妊娠中の経過、妊婦検診や検査記録が管理できるほか、子どもの成長記録がグラフ化され便利です。2、接種できるワクチンと最適な接種期間を自動で作成し、接種日が近づくと通知でお知らせします。3、離乳食や検診、保育施設などの情報がまとまっており、簡単に調べられます。4、妊娠週数や月齢に応じた子育て支援情報を通知でお知らせします。5、サブ会員を登録すると、子どもの成長記録を家族で共有できます。アプリのダウンロードはこちら。iOS 用、Android 用、それぞれの二次元コードがあります。古河すくのアプリの画面があります。市指定文化財が新たに4件加わりました。美術品や工芸品はもちろん、祭り囃子や岡倉などの民族芸能や、当時の様子がわかる文書などは、昔の古河を知るために大切なものです。自分の子や孫、その次の代まで、ご先祖様たちが築いた古河を守っていくことを忘れないために、貴重な文化財を専門家で構成された市の文化財保護審議会で指定しています。問い合わせ、古河庁舎文化教育推進室、電話225111。 文化財の指定って何のためにやるの？文化財の指定はずっと古画を残していくため、ずっと古画を好きでいるために行っています。もっと時間が経つと、皆さんの身の回りにあるものや行事なども文化財に指定されるかもしれませんね。文化財の詳細はこちら、二次元コードがあります。写真4枚。1枚目、三日月神社祭礼図絵馬。2枚目、献本着色即体天神像。3枚目、木造不動明王立像。4枚目、小屋の家文書付けたり文書箱。写真終わり。マイナンバーカード出張申請サポートを実施します。市内商業施設や公共施設等に申請受付窓口を設置し、マイナンバーカードを取得していない人を対象に申請のお手伝いをします。申請書の記入と顔写真の撮影をするだけで簡単に申請ができますので、ぜひこの機会にマイナンバーカードを申請してください。問い合わせ、相和庁舎市民総合窓口課、電話923111、古賀庁舎市民総合窓口室、電話225111、三和庁舎市民総合窓口室、電話761511。表、申請ができる市内の商業施設、公共施設一覧の表、期日、時間、場所、住所、問い合わせの順に読みます。9月23日土曜、10時から17時、鳥仙小包店、小包1919。10月9日月曜、10時から17時、道の駅枕賀の里古賀、大和田2623。11月4日土曜、10時から17時、鳥仙相和店、下大野2008-1。11月18日土曜、10時から17時、魚富三和店、尾崎5307。12月10日日曜、10時から17時、山田電機テックランド古賀店、西牛ヶ谷1002-1。令和6年1月13日土曜、10時から17時、増田三和店、諸川1114-3。令和6年1月23日火曜、9時30分から11時30分、ふれあい公民館、駒羽1419-4。14時30分から16時30分、堤公民館、小堤1766。問い合わせはいずれも出張申請サポート専用ダイヤル、電話080-9533-5171。表終わり。通知カードや二次元コード付きマイナンバーカード交付申請書がなくても申請できます。申請から約1ヶ月半後に個人番号カード交付通知書、はがきが届きます。通知書に記載された必要書類を指定の市役所窓口に持参してください。マイナンバーカードを作るとこんなに便利。本人確認書類として利用できます。全国のコンビニで住民票や印鑑登録証明書等が取得できます。日曜から土曜日6時30分から23時。なお、令和6年1月末までは取得費用が10円です。パソコンやスマホを使って自宅でも確定申告ができます。オンラインで転出の手続きができます。外国人はオンラインで在留手続きができます。仮称、古賀市新公会堂の進捗状況。市では、仮称、古賀市新公会堂の整備に向けた検討報告書をもとに市民委員会を設置し、 令和5年度から6年度にかけて市民の意向を反映した基本構想・基本計画を策定します。問い合わせ、相場調査・プロジェクト推進課、電話923111、二次元コードがあります。第1回市民委員会、7月13日に第1回市民委員会を開催し、市内文化施設の現状やこれまでの取り組みなどについて報告しました。今後、委員会で協議・検討して決定した内容については、随時市ホームページでお知らせします。委員会の写真があります。新型コロナウイルスワクチン、令和5年秋開始接種のご案内。接種費用無料、接種は任意。初回接種が済んだすべての人に、令和5年秋開始接種を行います。重症化リスクの高い人を優先し、前回の接種日が早い人から順に接種券を送付します。届いた人から予約が可能です。発送スケジュールは市ホームページをご確認ください。発送予定日を過ぎても接種券が届かない場合は問い合わせください。問い合わせ、古河市コロナワクチンコールセンター、電話232567。接種開始日、9月20日水曜。対象、初回接種を終了し、前回接種日から3ヶ月以上経過した人。65歳以上や基礎疾患等のある人以外は、公的関与、接種勧奨、努力義務の対象外ですが、希望する人は接種できます。使用ワクチン、オミクロン株 XBB 対応一価ワクチン。送付する接種券と封筒の色。接種券、白色12歳以上、オレンジ色5歳から11歳。これまでの接種券、青色、黄色、桃色、黄緑色、白色、小2 A4 サイズは使用できません。封筒、青色、共通。予約方法、接種会場、接種券に同封する案内をご確認ください。二次元コードがあります。男女共同参画の推進状況。意識から行動へ、目指そう男女共同参画社会。市では第2次古河市男女共同参画プランのもと、ワーク、ライフ、バランスやハラスメントの防止対策等を進め、達成状況等の検証を行っています。令和4年度の指標や実績値一部は下記の通りです。令和5年度は市役所の各部署で後期実施計画に基づいた様々な施策を行います。問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話923111。表、指標項目の表。指標項目、実績値、目標値の順に読みます。休日保育実施保育所数、1箇所、2箇所。子育て支援拠点の設置数、9箇所、9箇所。創業支援セミナー等における女性の参加人数、9人、10人。各種審議会、委員会等における女性委員の割合、28.2%、35%。女性委員不在の審議会、委員会の数、2、0。父親の家庭教育イベント等への参加人数、60人、80人。自治会長、行政区長に占める女性の割合、6%、6%。消防団員に占める女性の人数、9人、15人。市役所の管理職員のうち、女性職員の割合、25.1%、30%。市役所の男性職員の育児休業取得率 11.1%、30%、 表終わり。
9月は高齢者被害防止月間です。令和4年度に古河市消費生活センターに寄せられた相談件数は791件でした。そのうち65歳以上の高齢者からの相談件数は248件で、相談件数の 31% を占めています。不安や疑問を感じたら、消費生活センターにご相談ください。出前講座も実施しています。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河庁舎商工観光課内、電話231718、出前講座に関する内容、古河庁舎商工観光課、電話225111、質問、無料点検に気をつけよう。近所を回っているという業者が訪ねてきて、排水管の高圧洗浄を勧められ契約した。作業後に床下を無料で点検してもらったところ、湿気がひどく放置すると大変だと言われた。浴室のリフォーム工事も勧められ、大手メーカーの浴槽を100万円値引きすると言われて契約した。契約金額の半分は工事前に支払う約束となっており、不安だ。答え、センターからのアドバイス。一度契約すると、他の場所も点検したいと言って、次々と契約させようとするケースがあります。業者に不安がある場合は、契約書受領日から8日以内なら、クーリングオフで解約が可能です。悪質な業者は、言葉巧みに消費者の不安を煽り、契約を取り付けようとします。契約は慎重にしましょう。古河市消費生活センター。場所、市役所古河庁舎。相談日、月曜から金曜日。祝日、年末年始を除く。時間、9時から12時。13時から16時。9月は、茨城県認知症を知る月間です。認知症キャンペーンコーナーを、市役所三和庁舎、健康の駅、古河断熱東公民館に、9月29日金曜まで設置していますので、ぜひご覧ください。また、市では、認知症になっても、できるだけ住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症初期集中支援チームを設置しています。認知症の疑いがある人などに対して、認知症サポート医と医療看護職がチームを組み、自立に向けた支援や家族へのサポート等を行っています。問い合わせ、健康の駅高齢介護課、電話924921。相談、高齢者サポートセンターへご相談ください。家庭訪問、認知症の知識を有する高齢者サポートセンターの職員が訪問します。チーム委員会議、必要に応じて専門の医療機関へ受診の促しや調整を行うほか、必要な医療や介護サービスの検討を行います。認知症の症状に沿った対応や今後の方向性についてアドバイスを行い、その後、関係機関へと引き継ぎます。相談問い合わせ窓口、高齢者サポートセンター古河、電話236517、高齢者サポートセンター相和、電話235661、高齢者サポートセンター三和、電話771901、ご本人家族の意向を伺いながら支援します。お気軽にご相談ください。健康百科、生活習慣病予防と食事、 生活習慣病は、偏った食生活や過食、飲酒、喫煙、運動不足などの様々な生活習慣の乱れが関係しています。その中でも特に重要なのが食習慣であり、適切なカロリーとバランスの良い食事を3食摂ることが生活習慣病予防の第一歩です。栄養三三運動とは、健康的に過ごすための食生活をわかりやすく示したものが栄養三三運動です。三三とは、朝、昼、夕の三食と三食食品群の揃った食事をとることを表しています。毎日の食事に取り入れることで、バランスの良い食事を目指すことができます。三食食品群とは、食べ物に含まれる栄養素の働きの特徴ごとに、赤色の食品、黄色の食品、緑色の食品の3つのグループに分類したものです。赤色の食品、肉、魚、卵、大豆、乳製品など体を作る元になります。黄色の食品、ご飯、パン、麺、芋類、砂糖、油などエネルギーの元になります。緑色の食品、野菜、海藻、キノコ類、果物など体の調子を整えます。改めて現在の食生活を振り返り、栄養三三運動を実践して生活習慣病を予防しましょう。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバーちゃんたけさんの写真があります。地域密着42年、関口書店。関口書店は、本屋さんという枠を超えた活動をしている熱心な書店です。子どもたちをはじめ、みんなが集まる場所になってほしいというスタッフの思いから、地域のつながりを大切にした様々なイベントを行っています。人との出会いや本に触れるきっかけを SNS で発信していますので、ぜひチェックしてみてください。店舗概要、住所、赤道 1205-1、電話 980811、イベントなどの情報はこちら、二次元コードがあります。写真3枚、写真の説明。1枚目、店長さんとスタッフの皆さん。2枚目、文具コーナー。3枚目、店舗外観。写真終わり。キラリ古賀人、自分らしさを一筆に込めて。全国書き初め展覧会文部科学大臣賞受賞。清水咲希さん、22歳、東本町。昨年開催された第38回全国皇室コンクールで全書会大賞。第38回全国書き初め展覧会で文部科学大臣賞を受賞しました。今後のさらなる活躍が期待される清水さんに、書に対する思いやこれからの目標などについて伺いました。清水さんが書と出会ったのは小学3年生の時、祖母の知人が書道の先生だったことがきっかけで皇室を習い始めました。高校在学時には流派の最高段位を取得するなど、その才能を発揮してきた清水さんですが、やり遂げた達成感から、高校2年生の時に、一度書の道から距離を置いたそうです。書から離れていた約2年間、インスタグラムで様々な作品を見てきました。その中で、 自分の理想とする文字に出会い、SNS を通じて同じ思いの仲間と知り合ったことで、再び書に対する熱い感情が湧き上がったと清水さんは話します。皇室コンクールや書き初め展覧会への出品も仲間の後押しがあったからこそ、初出品ながら見事に文部科学大臣賞という名誉ある賞を受賞することができました。受賞した作品は余白や行間など全体のバランスを重視しながら線の強弱を大切にし、清水さん独自のアレンジを加えた最高傑作です。上手に描けたと思っても数日後に見直すとあらが見えてくる。それは自分が成長している証と語る清水さん。自分の教室を開き、書の魅力をたくさんの人に知ってもらいたいという夢を叶えるため、現在も日々成長を続けています。写真4枚、1枚目、受賞した作品を手に微笑む清水さん。2枚目、一筆一筆、心を込めて書き上げます。3枚目、受賞した渾身の作品。4枚目、文部科学大臣賞の賞状とトロフィー。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。中澤白斗くん、令和3年11月生まれ、鴻巣。甘えん坊で泣き顔が多いけど、やっぱり笑顔が一番。父、ケント、母、ともみ。小屋のエレちゃん、右。令和3年1月生まれ、二礼。いつも賑やかな君たち二人が大好きだよ。父、大輔、母、直美。小林隼人くん、令和4年9月生まれ、茶屋神殿。生まれてきてくれてありがとう。元気に育ってね。父、拓也、母、しおり。鈴木真宇くん、令和3年7月生まれ、中央町。7月で2歳になりました。納豆と大谷翔平選手が大好き。父、りょうた、母、みお。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.iberaki-koga.lg.jp 相場庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、美味しい料理を作る調理師に。山川蓮さん、下辺小学校6年生。僕の夢は、美味しい料理を作る調理師になることです。僕は家庭科に対して苦手意識がありますが、料理は大好きでした。そのために、小学5年生の頃から料理教室に通い始めました。中学生になったら家族の料理を一人で作りたいと思います。調理師になるには、料理の技術はもちろん、料理の知識、さらには新しいメニューを作るときには創作性も問われるかもしれません。そのために中学や高校、大学などで料理の腕を磨きたいと思います。山川さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録、 楽観印、書画などの作品の左側によくある署名と印影、捺印の名称をご存知ですか？そう、楽観とか楽観印って言いますよね。ちなみに作品の右肩にある印影は印朱印というのですが、楽観とは楽生観止を省略した語なのです。楽生の観止と書いた方がわかりやすいでしょうか。楽生は文字通り作品の完成であり、観止はその完成の証としての作者による自筆の署名を意味しています。そして作者自身の作品であることを示す印影もまた楽観という範疇に含まれるのですが、これを楽観とは区別して楽観印とも呼んでいます。今月号ではその楽観印を取り上げます。まず楽観印とは具体的にいかなるものかといえば、生命印1とか画号印2が一般的と言ってよいでしょう。また楽観印は1価でも2価でもよく、2価の場合は生命印画号印の順に押すのが基本で、さらには白文印と朱文印を用いるのが慣例とされています。生命印は白文を用いるのが一般的なようですから、画号印は必然的に朱文が多いということになります。生命印がなぜ白文なのかといえば、中国の秦漢以来の漢詩印が白文であったことに由来するのだそうです。次に楽観印のサイズですが、特に決まりはありません。2分角 6mm から2寸5分角 7.5cm くらいまで、大小さまざまな規格があります。作品の大きさや文字の大きさ、さらには余白の広さなど、書家等はその時々によって最適な大きさの楽観印を使い分けているのです。さて、書画などの芸術作品における楽観印は、その構節によって作品の評価が左右されることになります。すなわち、芸術作品の一部を構成する重要なアイテムなのです。ですから、しばしば書家等は自身の楽観印の制作を篆刻家に依頼することになります。篆刻美術館は、書家の多くの自用印、楽観印ほかを収蔵しています。そのほとんどは篆刻家の手になる刻印なのですが、中には刻者、篆刻家不明の刻印も含まれています。3。篆刻家が書家等に楽観印などを刻す場合、印材の側面に自刻である旨を刻す、速刊のが一般的なのですが、篆刻家が故意に速刊を刻さないこともままあるようです。こうした速刊のない刻印は、刻者不明ということになるのですが、速刊を刻さない理由の一つには、印材の再利用にあるようで、篆刻家の配慮なのだそうです。すなわち、自分の刻印が気に入らなければ、印面を削って他の篆刻家が刻し直すことができるようにとの配慮です。また、高価で貴重な印材にはなるべく傷をつけないという意味合いで速乾を刻さないこともあるようです。したがって、当館収蔵の刻者のわからない刻印の中にも篆刻家が制作したであろう有品が含まれています。篆刻美術館では、こうした楽観印も含めた刻印を企画展で紹介します。当館では、未展示の刻印群です。ご覧覧ください。企画展、収蔵品展5。期間、9月23日土曜から11月12日日曜。古賀街角美術館学芸員、臼井公宏。写真3枚、 1枚目、石井漱石国塚間陰信。2枚目、飯田秀書国女流。3枚目、国者不明礼吉の陰参考。写真終わり。図書館の本棚から。三和図書館。一般伝記、牧野富太郎の人生。多くの人に愛され支えられ、時に裏切られながらも失わなかった情熱と笑顔。数多くの新種の植物を発見し、日本植物学の父と呼ばれた牧野富太郎の波乱に満ちた94年の人生を紹介する。直筆のスケッチ資料も多数収録。出版社メディアソフト。一般小説、竹木朝日、天野澄樹著。類まれな群才と男女奇戦隔てない東洋で、頼朝や義経より早く時代を切り開いた朝日将軍木曽義仲。日本史上最も熱き敗者の鮮烈なる31年を描く。読売新聞オンライン掲載を過筆修正。出版社中央公論新社。児童読み物、リブリアの魔女、日野勇気作。リブリア王国の魔法学院を卒業したメノア・ヘーゲン13歳。魔導士を目指すため、伝説の魔導士シェリル・デュランに弟子入りを頼みに行く。しかし、弟子になれるかは使用期間を経た後の試験結果で決めると言われ、出版社アリス館。絵本、釜泥棒、桂文雅文。この頃豆腐屋の釜が盗まれていると聞いた豆腐屋の主人は心配で釜の中で寝ることに。何も知らない泥棒たちは釜を盗み出しますが、笑える泥棒の落語絵本。出版社 BL 出版。それぞれの本の表紙の写真があります。ファインダー越しの昭和時代。タイムトラベルフォトグラファー、古河市在住写真家、鈴木道夫さんの写真があります。プール、昭和31年夏。戦後初めて学校にプールがオープンしました。当時は川で泳ぐことが当たり前で、事故もたびたび聞かれましたが、プールができたことで保護者も安心したことでしょう。写真、写真の説明。オープンした学校のプール、近所の人たちも様子を見に来ています。写真終わり。
町の話題レポート。身近な自然と触れ合おう。渡良瀬水辺の学校。1月15日、三国橋下にある渡良瀬水辺の学校で自然体験イベントを開催しました。当日は83人の児童が参加し、土壌のつかみ取りや天然鉱石の発掘に挑戦。児童たちはぬるぬるする土壌に悪戦苦闘したり、珍しい鉱石を発掘して喜んだりするなど、普段は経験できないような自然との触れ合いを楽しんでいました。写真。発掘キットから発掘したカルサイト。大理石に目を輝かせる児童。写真終わり。閉館後の図書館は何かが起こる。夜の三和図書館、資料館ツアーとお話し会。7月29日、三和図書館資料館で夜の三和図書館資料館ツアーとお話し会を開催しました。小学生の親子が参加し、怖い絵本のお話を聞いた後、図書室や資料館を探検、懐中電灯の明かりを頼りに、恐る恐る館内を回りました。参加した児童からは、 いつもと違う雰囲気でドキドキした、また参加したい、などの声が聞かれました。写真、読み聞かせボランティアの話を夢中で聞く参加者。写真、終わり。互いの違いを認め合う社会に、古河市人権教育講演会。8月4日、野本伝説工業コスモスプラザで、古河市人権教育講演会を開催しました。講師の三木幸美氏が、世界の様々な文化や習慣の違いを尊重することの重要性について講演。参加者からは、すべての国籍の人が互いに認め合える社会を作りたい、などの声が聞かれ、多様性社会への理解を深める良い機会となりました。写真、自身の体験談を交えながら思いを語る三木氏。写真、終わり。
寮を呼び込む日本の知恵、第三保育所打ち水台作戦。7月25日、古河第三保育所で打ち水台作戦を行いました。この活動は手軽に取り組める地球温暖化対策の一つであり、子どもたちが楽しみながら環境について学ぶことを目的としています。参加した年長クラスの19人は、地球温暖化防止に関する紙芝居を見た後、ひしゃくを使って打ち水を実施。園庭には子どもたちの楽しそうな声が響いていました。写真、涼しくなーれの掛け声で打ち水をする子どもたち。写真、終わり。古代のアクセサリーを作ろう。夏休み子ども講座、まがたま作り。8月6日、三々館でまがたま作り講座を実施し、14組の親子が参加しました。まがたまに関する歴史について学んだ後、柔らかい石を削ったり、磨いたりしながら、自分だけのオリジナルまがたまを制作。参加した児童は、滑らかな曲線にするのが難しかったけど、上手にできた、と完成したまがたまを大切そうに眺めていました。写真、紙やすりで、根気強く石を削る参加者。写真、終わり。知識で守れる命がある。親子で学ぶ水辺の安全教室。7月22日、ES 中央運動公園温水プールで、親子で学ぶ水辺の安全教室が開催されました。教室は、水辺で安全に楽しく遊べるよう、自分の命を守るための意識と技能を身につけることを目的に実施。参加した親子らは、ライフジャケットを着用した救助の待ち方や、ペットボトルを浮き輪代わりにする方法などを学びました。写真、体の力を抜き、吸った空気を溜めて静かに浮かびます。写真、終わり。
古学校だより、予告、令和6年度保育所等の入所受付、令和6年度の2・3号認定子ども、保育所等での保育を希望する子どもの入所受付開始日や手続きなど詳細は、広報古河10月号お知らせページや市ホームページに掲載します。問い合わせ、相和庁舎子ども福祉課。令和6年度幼稚園認定子ども園の入園受付。令和6年度幼稚園認定子ども園の1号認定子ども満3歳以上で幼稚園認定子ども園での教育を希望する子どもの入園願書受付を開始します。受付開始日10月2日月曜。受付方法等は、市内幼稚園、認定こども園へ直接問い合わせください。市ホームページに掲載している、乳幼児のための古河市教育・保育施設等ガイドもご覧ください。問い合わせ、 相和庁舎子ども福祉課二次元コードがあります。就学時の健康診断、令和6年度就学予定児童の健康診断を行います。対象児童には9月上旬に健康診断通知書を送付します。期間9月13日水曜から11月15日水曜。場所、市内小学校健康の駅。対象、平成29年4月2日から平成30年4月1日までに生まれた人。問い合わせ、古賀庁舎教育総務課、二次元コードがあります。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、様々な活動をしています。利用する場合は事前予約が必要です。活動時間外には、育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。各施設の詳細や催しは、古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。駅前地域子育て支援センター、ヤクルトワンパクステーション、9月の主な活動、親子体操、親子英語遊び、助産師相談会。週間スケジュール、月曜0歳児、火曜0歳から2歳児、水曜1歳児、木曜0歳から2歳児、金曜2歳児以上。費用100円。問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、本庁 4-1-1。電話234120。ヤクルトワンパクステーションの外観の写真があります。子育て支援センター、朝日、朝日保育園。9月の主な活動、1日、身体測定、12日、26日、フラワーアレンジ、25日から、大型絵本読み聞かせ。週間スケジュール、月曜0歳児、火曜水曜1歳児、木曜全年齢、金曜2歳から5歳児、土曜園庭等開放無料。費用100円。問い合わせ、朝日保育園、朝日町 2-9-39、電話327568。朝日保育園の外観の写真があります。子育て支援センターポコアポコ認定こども園3は、9月の主な活動、パパとママのためのお楽しみ講座、ちりめん細工でアクセサリー作り。週間スケジュール、月曜木曜お部屋園庭開放、火曜2歳児、水曜0歳1歳児、金曜一時預かり。費用100円。問い合わせ、認定こども園3は、尾崎3521-9、電話336655。認定こども園3話の外観の写真があります。健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。なお、対象者には、いずれも案内を個別通知します。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年1月18日から2月17日生まれ、古賀福祉の森会館、10月4日水曜、令和4年2月21日から3月17日生まれ、健康の駅、10月13日金曜。 3歳児健診二次元コードがあります。令和2年3月29日から5月9日生まれ、古賀福祉の森会館、9月15日金曜、令和2年3月26日から4月25日生まれ、健康の駅、9月27日水曜、令和2年4月24日から6月10日生まれ、3和地域福祉センター、10月10日火曜。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。3は地域福祉センター、9月26日火曜、古賀福祉の森会館、9月29日金曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、10月11日水曜、健康の駅、10月12日木曜、時間はいずれも9時20分から15時30分。妊娠・子育て相談日後の場、予約制、二次元コードがあります。妊娠・産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。3は地域福祉センター、9月26日火曜、9時30分から、表終わり。教室、パパママクラス、予約制、定員13組、多数抽選。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参、場所、健康の駅、期日、10月21日土曜、時間9時30分から11時、申し込み期間、9月13日水曜から9月27日水曜。3ヶ月から6ヶ月時健診、9ヶ月から11ヶ月時健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日9月24日日曜。問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日9月25日月曜。問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111。 UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中、 小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。翻訳者中終わり。今日、9月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜友愛、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南、10日日曜友愛、11日月曜西南、12日火曜古賀病院、13日水曜西南、14日木曜西南、15日金曜赤十字、16日土曜西南、17日日曜赤十字、18日月曜祝日西南、19日火曜古賀病院、20日水曜西南、21日木曜西南、22日金曜赤十字、23日土曜祝日西南、24日日曜友愛、25日月曜西南、26日火曜古賀病院、27日水曜西南、28日木曜西南、29日金曜赤十字、30日土曜西南、10月1日日曜友愛、2日月曜西南、3日火曜西南、4日水曜西南、5日木曜西南、6日金曜赤十字、7日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。市長と語ろう街づくりの参加者を募集します。街づくりについて、市長と意見交換をしませんか？市の将来ビジョンや課題について、皆さんと率直に意見交換を行い、市民参加のまちづくりを進めていきます。皆さんの参加をお待ちしています。二次元コードがあります。テーマ、街に活力、人に安心、魅力あふれる都市づくり。第2次古賀市総合計画第2期基本計画の取り組みについて、申し込み、各開催日の申し込み期限までに、住所、氏名、電話番号、参加希望日を記入の上、申し込み、郵送、電話、ファックス、メール、QR、問い合わせ、総和庁舎企画課、郵便番号 306-0291、下大野、2248、電話 923111、ファックス 923088、メール kikaku@city.ibaraki-koga.lg.jp。 今日、開催日の表があります。開催日、時間、場所、申し込み期限の順に読みます。11月13日月曜、19時から20時10分、野本伝説工業コスモスプラザ、11月8日水曜、11月14日火曜、19時から20時10分、 3は農村環境改善センター、11月8日水曜、11月16日木曜、19時から20時10分、サンワックスホールスペース U 小賀、11月10日金曜、11月17日金曜、19時から20時10分、中央公民館、11月10日金曜、11月20日月曜、19時から20時10分、ヤクルト花桃プラザ、11月15日水曜、11月21日火曜、19時から20時10分、ユーセンター敬愛防水、11月15日水曜、11月26日日曜、13時30分から14時40分、市役所古賀庁舎、健康の駅、市役所三和庁舎、ウェブ会議システムによる分庁舎開催、11月17日金曜、今日終わり。渡辺徹さん追悼講演、続、家庭内文通。古賀大使として活躍された俳優渡辺徹さんの一周忌特別講演が市内で開催されます。ぜひお越しください。日時11月28日火曜18時、場所野本伝説工業コスモスプラザ、費用5500円、申し込み9月12日火曜9時から、一般社団法人古賀市観光協会窓口、古賀庁舎3階にて販売窓口、問い合わせ総和庁舎シティプロモーション課、電話923111。舞台公演の写真があります。文学館街角美術館企画展記念トークイベント、市内在住の大学教授で絵本作家であるとともに国際的なアートプロジェクトに関わってきた金田拓也氏と多数のゲストアーティストが様々な教会について語ります。日時1、9月23日土曜10時30分から12時、2、10月22日日曜10時30分から13時、3、10月28日土曜13時30分から15時、4、11月4日土曜14時から15時30分、5、11月12日日曜14時から15時30分、場所古賀文学館、4のみ古賀歴史博物館、定員各20人、費用各200円、博物館施設特別入館券付き、2のみ1000円、インド料理の昼食代含む。申し込み期間9月9日土曜9時から、電話問い合わせ古賀文学館、電話211129、二次元コードがあります。金田拓也氏の制作中の写真が2枚あります。古賀市民大学、和文化の源流にあるインド文化、文学館街角美術館企画展、境界を超えるアート、金田拓也のつなぐ世界のギャラリートークや、文学館でインド人小説家の翻訳版植田氏をの総画を見学後、インドのお茶とお菓子でティータイム&トークを楽しみます。日時10月14日土曜13時30分から15時20分、場所古賀街角美術館、古賀文学館、徒歩移動あり、定員20人程度、多数抽選、費用500円、入館料お茶代含む。講師金田拓也氏、大妻女子大学教授、オシット・ポッダール氏画家。申し込み期限9月29日金曜、電話ホームページ、問い合わせ古賀庁舎障害学習課、電話225111。二次元コードがあります。 インドでの制作風景と作品の写真があります。生き生きシニアの爽やか教室。介護予防について学ぶ全10回の教室です。栄養や口腔ケアに関する講話、運動、音楽や創作活動などを行います。期間、1、10月2日月曜から、令和6年2月19日月曜、2、10月12日木曜から、令和6年2月22日木曜、3、10月20日金曜から、令和6年2月16日金曜、各コース月2回程度、全10回、時間10時から12時、実施会により異なる場合あり、場所1、ふれあい公民館、2、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階、3、ヤクルト花桃プラザ、対象、市内在住の65歳以上、定員各20人、多数抽選、講師、健康運動指導士、介護予防運動指導員ほか、申し込み期間、9月4日月曜から20日水曜、窓口、電話、ホームページ、申し込み問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921、二次元コードがあります。運動の様子と教室の写真があります。県立図書館出前講座、読み聞かせのための声と話し方。朗読や読み聞かせのための声を作るトレーニングを行い、表現力のスキルアップを図ります。日時、10月7日土曜、14時から16時。場所、U センター敬愛防水。対象、読み聞かせに関心がある人。定員50人、多数抽選。講師、石森玲子氏、フリーアナウンサー。申し込み期間、9月11日月曜から18日月曜、郵送、ファックス、メール。申し込み問い合わせ、氏名、住所、電話番号、メール申し込みの人のみ、メールアドレスを記入の上、申し込み、件名に、読み聞かせのための声と話し方講座と明記。古賀図書館、郵便番号 306-0011、東 3-7-19、電話 325299、ファックス 329521、メール ko.toshokan@city.ibaraki-koga.lg.jp